教えてください。あなたのおしめ、
乗っ取られちゃいました。
こんなんでいい、
タイトルコール。
おいいじゃん
バッチリです。ありがとうございます。セクシーな感じで、
ありがとう
気を取り直して、
はい、
後半のコーナーではアンサンブルスターズ神尾慎一郎さん演じる桐生九郎くんはもちろんのこと、その他のキャラクターについてもお話広げていきたいなと思っております。
いいね、行きましょう。
はい、まずはラジオネーム東門直也さんからの、投稿です。
東門さん、
はい、東門直也さん、神尾さんは自分の演じてるキャラの、他に誰を推していますかという質問なんですけども、
誰を推してるか、
桐生くん以外には
誰か、以外には僕を推してるのはあれです、南雲テトラくんです。鉄くんですね。
お、南雲テトラくん、
そう、鉄くんを推してます。
はい、はいはい、同じ空手部だ。
そうで、ね、なんで推してるかっていうと、はい、どうしてもこのゲームをやってると、はい、自分が桐生九郎目線になってしまうんですよ
どうしてもね。
そ
う、
それで見た時にまあ可愛いんですよ。
可愛い、
すんごい。
私結構早い段階で、あのテトラくんの星3つのカードかな、
もういいね、
引いて、なのでいつもパーティーに連れてて。
連れてんの？
そうなんです。
俺もだよ。奇遇だね。
可愛くて、あれ縁ですよね、そのガチャガチャみたいなのがあって、そうそう、
あの出てきたキャラクターを育てたらもうどの子も結構好きになっちゃうんだよね。
そうなんですよ、愛着が湧いちゃって、
愛着が湧いちゃう、
ちょっとじゃあ弟ワンコ系のね、ワンコ系キャラのテトラ君
が好きだし、あとは犬っころの大神くんも好きだし。
お、大神くん、犬っぽいのがいいんですかね。
いや、そういうわけでもないんだけど、あとはね、はいはい、あの肉を勧めてくるアドニスはね、アドニス君はあの星5が出たので、育てちゃうんだけども、
強いカードが出た。
やっぱこうね、質問はね、必ずやっぱ信頼度が上がっちゃうね上がっちゃう。肉を進めるってことだからね、
肉を進めると、
いっぱい食べてればいいんだろうと思って
傾向が見えて
きた、が見えてきたと思って
アドニス君ちょっとね、褐色のね、肌のハーフの
スタイルですね。あとは佐久間兄弟とか好きですね。
佐久間兄弟、3年生の佐久間玲さんと2年生の佐久間、
この留学留年コンビ、いいね、そんなコンビじゃないけど兄弟かな、
まあまあ兄弟でね、
そう、好きですよ。
それぞれ一学年ずつ落ちてきちゃってるっていうね、こうなんですけど
好きですね
佐久間玲さんはなんかこう、はい、吸血鬼を自称しているという不思議な、
自称でいいのかな、もう本当かもしれないからね
自称吸血鬼ハテナって書いてありますよ、
吸血鬼だよきっと、
公式プロフィールでね、あの三鬼人っていうのがいて、3人ちょっと面白い人がいるっていう、
まあ、3人とはやつね、面白い人ばっかなんだけど、
そう、たくさんいるんですけど、
でもそう、三鬼人、三鬼人といえばあれですよ、
みんな3年生じゃないですか。
そう、3の B だよ、3の B、
あ、クラス一緒だ、
クラス一緒だよもう九郎くんとナズナくん本当に苦労してんじゃないかと
ね、この佐久間玲くんと響き渡るくんと、新海かなたくんっていう、
そう、ぷかぷかくんと一緒に、
ぷかぷかっていつもなんか相づちをぷかぷかって相づちを打つ新海かなたくんっていう、ちょっと電波というか不思議な
電波、そうなのか、
キャラと響き渡るくん
アメイジング ね、
なんかリアクションの大きめの、
そう、でもいいよね、なんか、なんかの付録で、この 3B のショートストーリーというか会話してるの見たけども、まあ仲良さそうにしてたんでね、
あ、そうなんですね、
あ、仲良い暮らしてよかったなって思ってます
この3鬼人と桐生くんと、あと2となずなくんが同じクラス、
兄ちゃん可愛いだろ、
兄ちゃん、兄ちゃん、私星5のカード引いて、桜フェスっていうイベントの、
そういうこと言っていいのか本当に
ダメかな、
みんな羨ましがる
だろ、ごめんなさい、運だからこればっかりは、
そうだね、
そう、ちょっと羨ましがられちゃいそうなんですけれどもね、
いいな、フェスのやつだ、
そう、こんなメールをいただきました、ラジオネーム、はいはい、雪だるまさんから、お気に入りのキャラはたくさんいるのですが、中でも好きなのは二戸なずな先輩、なずな先輩は犯罪級に可愛いです、というもちろん桐生先輩も女子力が高くて好き、
まあ、可愛いって言うと怒るけどね、
そうなんですよ、この可愛いキャラの不思議なところなんですけど、可愛いって思ってやってるのに、なんかこっちが可愛いってワードを発すると怒っちゃうっていう、
怒っちゃうでしょ、
よくいるね、
それがあれだろ、なずなくんだろ、でもそれを分かってやってるのが通りくんだろ
そう、通りくん、1年生のピンクの髪のね、通りくん、なんかあの子はざとい、自分が可愛いの分かってい
や、あの子も可愛いよ、
可愛い感じの子も、
割とね、キャラ愛が強いんだね、
たくさんいますしね、
たくさんいる、みんな可愛いよ、
不思議な人もいますし、かっこいい人もいますし、
そう、だから結構ね、ユニットのユニットっての、組めるじゃない、
そうなんです
よ、あれを組むのが結構ね、楽しくて、
楽しいですね、あの公式ユニットっていうのもあって、あの桐生くんはね、暁っていう、
そう、暁と空手部かな、
そう、あと空手部、部活は空手部、さっきのテトラ君と一緒にね、
そうですよ
っていう、なんかそのユニットを意識してパーティーをね、うん、5人で組めるんですけど、うん、カードを組み合わせて組むとなんかちょっと能力が発動したり、
スキルが ね発動しちゃうから、
そうそうそうっていうのもあるし、なんかこの公式のじゃ ないっていうか、たまたま組み合わせてみたところで意外な人間関係が発覚する、
あるよね。
そう、私実は桐生くんとちょっとある子を一緒にパーティーに入れたら、あ、こここういうつながりなのみたいなのがあって、
それ私もやってるわ、
やってる。そう、びっくりして。
そう、それもあるしね、
うん、意外だった。
なんかいろんなキャラで組み合わせてると、あ、そうなんだ。
そう、ここで言うとネタバレになっちゃうので私は言わないのですが、
いい子だね。
そういう番組なんで、
お嬢ちゃんいい子だね。
お嬢ちゃん、そう、だからなんか皆さんもぜひ自分のもちろん推しメンを見つけて、その子となんかいろんなキャラクターを組み合わせてみると、
そうだね、だからなんかね、見た目があれだからとかいうのではなく、うんうん、いろんなキャラをちょっとね育ててみて、
そう、
楽しんでみると、うん、こう意外と、あ、私この子好きだったんだみたいなのがね、うんうん、現れるかもしれないから、
愛着湧いてきますしね、
やばくね。
でカードが成長していくんですよね。
そうだね。
そう、このゲームのシステムが、あのレッスンっていうボーカルダンス、うんうん、パフォーマンスっていう風にレッスンをしていくと、ジュエルっていうものが集まってきて、あの赤とね黄色と青でジュエルっていうのが集まってきて、でそれを集めていって、で個人のカードのアイドルロードっていう、うんうん、のを進めていくと、だんだんだんだんこう、まあ、レベルがね上がらないと解放できないものとか、
ね、
いろいろあるんですけど、ジュエルが集まらないと解放できないとかもあるんですけれども、うん、そのアイドルロードを進めていくことで才能を開花させていく、まさにプロデュースするっていう、もう
深刻な、あの四角いジュエル不足だよ俺は。
四角いジュエル、わかる、たまらないですよね、意外と。
まあ、ごめんね、話を脱線させたけど。でも才能開花ってのがいいよね、
うん、なんかカードの表情とか衣装とかも変わっていくので、
う
ん、
そう、あれが可愛いで、
なんか生き生きした表情になってくるというか、キャラクターが、
そうだね、う
ん、それがなんか親心みたいな、ぶっ
ちょずらの子がね笑ったりとか、
そうなんかアイドル
笑ってた顔が顔を絡めたりとか、
ね、そう、アイドル向いてるじゃんこの子みたいな風に、なんかだんだん才能が開花しても
育ててやったぜって気になるよね。
ね、と プロデュースしてるっていう感じですよね、まさに、ね、
いいと思います、
うんうんうん、そして、前半の方でもご紹介しましたが、うん、レベルが上がるとストーリーが解放されて、そのストーリーはノベル形式で楽しめるということで、うんうん、あの親密度みたいなのもね、あの上げていくと、あの各キャラクターのストーリーなんかもちろん進められ
ますし、そうなんだよ、だからほらユニットにいる子の親密度が上がりやすいじゃない、
うんうん、そうなんですよ、
そうだからもうそこは運だなと思って、
そうですね、
出た子で楽しむというね、うんうん、
そう、強いカードを引くとどうしてもそれを使うって
なって、使いたくなっちゃうから、
使いたくなっちゃって その子とどんどん仲良くなるっていう、そう、
知らぬ間にね、推しじゃない子の親密度が高いっていう現象はね
あります、あ、
起きやすいと思うね、
まあ、それも縁ですよね、
縁です、
そんなところもとっても楽しいです、うん、はい、このゲーム、Google プレイ版と Apple ストア版で、配信中ということになってまして、うんうん、アンサンブルスターズ無課金でも十分には楽しめるんですけれども、まあ、もちろん自分でね少しお金を出して楽しむこともできるのですが、まあ、そこはね各々の裁量かなと思いますので、ね、あの未成年の方とかはちょっとお金使いすぎちゃってお母さんと喧嘩したりしないように、
そうだね、キリお母さんも怒るからね、
そうそうそう、
ね、キリお母さん怒んね
えか、キリ君、キリ君怒るのかな、
怒るんじゃないの、うん、戒めるというか、たしなめるという
か、たしなめるかもしれない、
たしなめるだろうね、
ね、
うん、ジョーちゃん使いすぎだぞってね、
ね、あのキリ君にたしなめられない程度に皆さん楽しんでいただければなと思っております。アンサンブルスターズ、いろんな本当に楽しみ方ができます。キャラクターを楽しむもよし、
いいね、うん、
ね、レベルを上げてストーリーを解放するもよし、うん、ユニットを見つけてみるもよし、
カード
を
集めてみるもよし、
うんうんうん、
いろいろねできますから、
そうで先生も2人いるんですよ、
そう、俺保健室の先生好きだから、
保健室の
癒しだから、あの何選んでも大体こうそうだなって言ってくれる
ので、そうそうそうそう、
嬉しい、
フィーバーが上がるみたいなね、
ナイスフィーバー、
ね、そうそうそうそう、
嬉しいです
ね、楽しいですよね、うん、はい、ぜひ遊んでみていただけたらと思っております。
はい、
では、あっという間にお時間なんですけれども、ね、最後に神尾さんから一言頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、そうですね、アンサンブルスターズ第一印象で選ぶもよし、ガチャで出たからでもよし、あの目まぐるしく変わる推しの変化をね楽しんでアイドルたちと青春を謳歌してください。以上です。
あの推し増しというのもありですからね、
推し増しっていうのはあるの、
あのね、推しを増やすってことなの、
あら
私アイドルオタクだから、
みんな節操ないんだね、いいと思いますよ、
どんどん皆さん推し増ししていきましょう、
推し増ししてくれる、本当によろしくどうぞ
はい、キリュークロ君もよろしくお願いします、
ありがとうございます、はい、
ということで今回はアンサンブルスターズ特集、ゲストはキリュークロ役の神尾慎一郎さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。
会乙女ゲーム通信、ここで第8クールが終了となりますが、来月からも続けさせていただきます。第9クールです。本当にありがとうございます。ということで次回は7月4日土曜日の23時30分からです。7月ということでね、やっぱりあれをやらねばというふうに思いまして、次回2本立てなんですけれども、まず1つ目の特集が、お待たせしました、夏空のモノローグの特集です。夏空のモノローグの主題歌を歌っていらっしゃる真央さんに音声コメントを寄せていただきまして、真央さんのコメントとともに夏空のモノローグの主題歌をどちらにしようかなって今悩んでるんですけれども、流したいなと思っております。やっぱり7月29日がちょっとループするっていう内容の乙女ゲームなので、やっとかなきゃな今年の7月はと思ってね、嬉しいです。真央さんありがとうございます。どんなお話が聞けるでしょうか、楽しみにしていてください。そして2本目の特集はクロックゼロ終焉の1秒 X タイムよりルーク役の松本幸さんにスタジオゲストで登場していただきます。クロックゼロ終焉の1秒 X タイム、先日プレイステーションビータにて販売されまして、こちらのゲーム内でかかる挿入歌が入ったアルバムを幸さんに持ってきていただきます。7月クロックゼロといえば、舞台クロックゼロリバースマインド、舞台クロックゼロが帰ってきますよということで、7月25日土曜日から8月2日日曜日まで全10公演、新宿御苑のシアターサンモールにて舞台の公演もあるので、こちらのお話ももちろんしつつ、幸さんにね、曲に対する思いですとかルークに対する思い聞いていきたいなと思っておりますので、ぜひ両方ともお聞き逃しなくお願いいたします。ゲストの松本幸さんに、そして、音声コメントくださる真央さんにメッセージをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で2_乙女2-0403@yahoo.co.jp、 こちらまでお願いします。また私ツイッターもやっておりまして、ツイッターの ID が同じく小文字で tsu_otome2 となっております。私のツイッターアカウントから番組ブログもリンクしております。番組ブログでは次回のお知らせや今言ったメールアドレスもね、改めて載ってますし、前回までに放送したバックナンバーも配信しておりますので、合わせてチェックしていただけますと嬉しいなと思っております。それでは皆さんのおかげで来月からも、この時間お会いすることができますので楽しみにしております。今晩もいい夢を見てくださいね。またね、バイバイ。